はい、では時間になりましたので始めたいと思います。皆さんこんばんは。
こんばんは。
才能進学協会の北畑です。今日はですね、特別セミナーということで、いつもとは全然趣旨が違ってですね、ゲストを迎えて、セミナーをするということで、今日のゲストは、しゃべるパワースポットこと崎本雅俊さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
実は才能心理学を、始めたのはですね、7年前ですかね。7年前でちょうど今年が7年目なんですけど、その1年目の受講生の一人が崎本さんなんですね。で、本当に彼とはすごく縁があったなと思うんですけども、一番初めの本を僕が出版した時に、その出版記念講演会が、大阪であってですね、でその時は、僕とプラス3人の著者の方が、話をしてたんですけど、さっきは他の人に誘われてやったかな。
そうですよ。
他の人の
僕ね、ちょうど西村さんを知ってて、じゃあ行ってみようみたいな、はい、そんな感じです。
なるほどなるほど。西村さんっていうのはもう褒め立つで、もう全国的に有名なあの褒め立つさんですね。もうテレビに、たくさん出まくっているメディア ので大有名なね、西村さんですけども、まあ、それで来られていて、で、まあ、たまたまその時の一コマが僕は担当で、やってたんですよね。で1時間ぐらいセミナーをして、その後に才能開発が専門なので、まあ、才能プロファイリングしたい人って言って一番目に、はい、手を挙げてくれたのが、さっきで、まあ、そこからの縁なんですけれども、その時にね、プロファイリングをしたんですが、本当にその通りに、
いやほんまそのままですよ
本当にその通りに、もうどんどんどんどん人生を展開させていっていて、すごく面白、まあ、僕はこの仕事してて面白いなと思うのは、まあ、その人の持ってる才能を僕は引き出すっていうのが仕事なので、まあ、人によってはそれを自覚している方もいれば自覚していない人もいるわけですよね。でこうプロファイリングをやってる間に、まあ、そのイメージが、湧いてね、あきっとこの人はこうなるだろうと思って、まあ、そういう話をするんですけど、もう本当にそのままもうここまでその通りにいくかみたいなのはですね、もうこの本当さっきのなんていうんですか、イメージと現実の一致度の半端なさというか、もう6年前のイメージのその通りに展開していて、で本当にね、ちょうど記念すべき、処女作が、
そうですね、
先月、出版されて、あここにあるのか、あそこにあるんですね。
そうそうそう、
はい、
ありがとうございます。
もうド M のあなたが人生100倍楽しくする、方法ですよね、
はい、
で僕のこうイメージぴったりの本で、はい、間違いなく、まあ、ド M かどうか置いといて、うん、人生を楽しく生きるということにかけては、さっき以上の人はいないなと。これどういうことかっていうと、一緒にいてでこんなに楽しくなる人ってなかなかいないですよまあ皆さんもいろんなお知り合いがいると思うので、あこの人といるとなんか心が清らかになるなとか、この人といたら優しくなるなとか、この人といると背筋が伸びるなとか、いろんな知り合いがいると思うんですけど、もうさっきは一緒にいたらとにかく楽しくなるもうそれにつきますよね。でもなんでこんなこの本になったのって、こういうテーマになったのって聞いたら、なんか編集者の方がね、
そうですそうです、
いやもうこのリアルに会った時の崎本さんをそのまま感じれるような本にしたいっていうリクエストで、この本になったっていうのを聞いて、いやもうそのままだねという話をしていて、でもうイメージ通りの本ができたなという話をねしていたんですけども、まあ、この、まあ、さっきがもともと会った時はもう保険会社をやってるんですよね。
そうですよ、保険の代理店やってた時ですから ね、
やっていて、でそこからこの今ですね、もう保険の代理店はもうやめた、
一応ね席だけ置いてるっていう、
あそうなんですね、はいはい
何もやってませんか
なるほど、
あでも月に2時間ぐらいは、はい、あれかな、事務処理的に 事務所に行くみたいな、
はい、なるほどなるほど、一応席がある分席代を払いに、
席代払いに行って
る、1日ぐらい出社するみたいな、
いや2時間ぐらい
時間ぐらい2時間ぐらい出社するみたいな、なるほど。でそこから本当にセミナー講師になって全国で活躍して本を出版するまで、まあ6年
そうですよ ね
6年ちょっとですけど、あのこの6年ちょっとの間の経験はですね、おそらくこのセミナーに興味がある皆さんが今現在進行形だったり、もしくはこれからする経験だったりするので、すごく学びになるだろうなと思うんですよね。だいたいその例えばこういうセミナーとかで皆さんがねこう話を聞きに行ったりした時に、あの聞く話っていうのは、あの大体そのこうこの成功のプロセスの一部分を聞くことが多いと思うんです、
うんうんうん、
でも当然そのさっきにもスタート地点があって現在があるわけなので、もしかしたら今現在皆さんはさっきと同じスタート地点にいるかもしれないし、まあ、5年前ぐらい、まあ、始まった時ぐらいにいるかもしれないし、まあ、本出す手前ぐらいの状態にいるかもしれないし、どこかに皆さんの今はあるはずなんですよね。でそこを意識しながら今日は聞いていただければ、明日から何をしたらいいのか、すごく大きな、ヒントになるんじゃないかなと思って、そういう時間を作りたかったんですよね。でおそらくそれが皆さんにとって明日から、ヒントになる、大きな気づきになると思うので、早速ですね、
はい、
そういうテーマでやっていきたいと思います。で、まあ、今日のテーマは、はい、借金2000万から、はい、才能開花し年収2倍出版までの道、ということなんですけれども、うん、まずですね1個目、多分皆さん興味あるのはここだと思いますね。借金2000万円の逆境をどうやって乗り越えたのか。今日本当にお得だと思うのは、皆さんね、あのこれから人生の逆境来る人もいると思います。まあ、生きてるとね人生山あり谷ありなので、まあ、それが借金2000万なのか病気なのか離婚なのかリストラなのか、それは何か分かりません。でもあのこういうのってリアルに体験したら多分ね2000万払ってもそんな経験したくないっていう経験なんですよ、うん、でそれをたった5000円で聞けるこのお得感
確かに。いやでもそうよね、でも、
はい、
そうなんですよね。でもちょうどだから北橋さん出会う前にこれ超えてるから、要はね、
うん、
借金2000万の時っていうのは途中の間のプロセスっていうのは別に逆境でも何でもないんですね、麻痺してるから、
うん、
で僕借金2000万あった時ってどんな状態かっていうと、ちょうど子供の障害を発覚するわ、幼稚園には行けないわ、うん、もう嫁は崩れるわ、うん、精神的に行ってまうわみたいな状態、かつ借金はあるわみたいな、
うん、
だからなんていうのかな、仕事のやる気とかなんかこう夢とか生きがいとかもうね分からん、
考えられない、
いやもう考えられない、
余裕がなくなるもんね、
いやもう全く余裕がないけど日々のやる気もないねん、分かるかな、日々やる気はないねん、でも現実はすっげえ大変なの。だからあの本当だからなんか一発で借金2000万になったんじゃなくてじわじわいってるんで、だから本当に麻痺してる状態、めっちゃ大変でもやる気ないで借金が増える、でも日々なんかこう生きてるみたいな、もうなんかねそんな感じだから、もうなんていうの、楽しい楽しくないとかもない世界でいてて、で乗り越える前に何が起こるかっていうと不安が恐怖に変わるんですね。借金が増えてる時ってこれどうしようって、この先どうなんねやろうって不安でしょ。である瞬間恐怖に変わった時って何かっていうと、本当に借りれない、かつ返せない、借りれない時なんでかが恐怖だったかっていうと、僕借金って借りて返すって思ってたよだから麻痺してるってそういう
なるほどね、
借金ってあの今後の仕事の参考になると思うから、借金が麻痺する人っていうのは返 を借りて返すって思ってん、
うん、
で返すのは最低限で返すって思ってん。つまり残額が元本返すとかっていう考え方じゃないね、もうこのここまで来ると。ってことはお金がいかに回すか、その時にこっちで借りてこっちで返済して、このスペースがあったら今度こっちで借りてこっちで返してっていうのを繰り返すなんですね。である時にですね、返せないのが2ヶ月ぐらい続くとですね、完全に全部止まんねん。つまりカードがダメ、その他諸々全部ダメっていう形になった時に、その時に思ったんですね、いよいよやばい、初めてそこで恐怖に変わったんです。どうなるだろうっていう不安が恐怖に変わったんですね。で恐怖に変わるとどうなるかっていうと、恐怖ってそんなに長く恐怖を感じてられないんですね。ある一定限を境にものすごい恐怖じゃないですか。でも恐怖ってずっとは続かないから、そっから逃げたくなるんですね。じゃあ恐怖ってある程度あったら逃げたいと思ったんです。あ、いよいよあかんなと思って、それこそ弁護士さんの子行ってあかんっていうような手続きをしようと思ったんです。で書類にも書いて、もうほんまにあかんなと思った時に、僕は人生全部終わったと思ったんです。これでだって法律的に認められてるからとか言われるんですよ、確かにおっしゃる通りなんですよ。でもなんか俺本当に僕ねサインして、これで人生ほんまに終わったと思ったんですよ。なんかこのまま一生これを背負う、一生約束破った、一生なんか負け犬みたいな、一生あかんやつって思った時に、もうこれだけは絶対避けたいと思ったから、もう恐怖が一瞬にして僕の夢願望希望に変わったのは何かというと、絶対返してやると、返せみたいな、ないや返せみたいな、アホですよね本当ね。返してないから苦労してるって話でしょ。ほんでもう完全にその時に確実なるスイッチが入って、もう返すって本当の意味で決めれたんですね。でその後は楽ですよ、だって返すん決まってんのやったら早い方がいいやん。この時点で過去の僕が完全に忘れてる。どういうことかっていうと、借金して借りて返すとしか思ってなかった僕の考え方が、稼いで返すに変わってるから、お、じゃあ返すん決まったあるから、じゃあどうやって返すみたいな、えっていうかそんなに長く頑張るのとかちょっときついよねみたいな
早く終わらせたいよね
いやってなるんですよ、やっぱ早く終わらせたいよねみたいな。でも早くって言ってもそんな1日2日じゃ無理やなと、これはもう確実にいかなあかんけど、どこまで俺は頑張れるんだろうって思ったら1年はいけると、じゃあ1年やと、あってことは1年後には俺はもう借金全くないなと、もうどうせやったら借金全部返して、もう今までやりたかったこと全部やって肉とか食いまくったるぞみたいなもうそれを思った時に、なんや俺は不安だったり恐怖を感じてたのは、なんや単純なこれだけで解決できんのやと思った。これだけっていうのは何かというと、なんや稼いで返しゃえんみたいな。でその時に完全に決めて、なんやこれだけでええんやと思ったから、もうその瞬間に逆境じゃなくなんねん、楽しみでしかないよ。だって返すの決まったんよ、あとは返し終わったらそれはもう伝説よねいやこれはすごいなみたいな、これでセミナーできるな、これで本にもなるなみたいな、こんなかっこええことはないなと、あかんすごすぎる俺はもうやばいみたいな、これはもうすごいみたいなっていう感じになった瞬間に逆境じゃなくなったので、逆境って結果論なんですけど、僕にとっての逆境って何かっていうと、一番の今日もう本当に怖かったのが、カードローンばっかりだったから、カードでやったら本当に借りれないってなるのよ。要するにあのなんていうの、残高ゼロみたいな感じなの。あれなんか面白いもんでね、借りてるのになんでか残高やねみたいな話でしょね、 そう俺のお金かみたいな、そうなんです、そうなんですけど、でも実際はこうなんか ATM みたいなの ATM を登らせるから、まあそうね、だからそういうのね、まあ、あんまりやらない方がいいと思いますけどでも本当 それを思った時にもう一番の逆境は本当返せないっていう恐怖だった。もうその後はもうめっちゃ簡単で、過去振り返った時に自分が何でお金を稼いでいたかって、そしてもう一つがやっぱりたった一つの勘違いっていうのがあって、それは何かというと、これだけ毎日毎日毎月毎月飽きもせんと請求書を送ってくれてるっていう会社があるわけですよ。だいたい3倍来るから、返してないから、だから1回じゃないからね、だからそれはだって3倍ぐらい来るんですね。最終的に電報来ますからね。それとも思わず感動して、これなんかすげえことやったのかなみたいな、一言返しますよ、早く返せとか、おもろいわみたいな。でも、ね、本当にその時に思ったのは、お金をわざわざ払ってお前は返せるからなっていうメッセージを送ってくれてると思ったの。だからこんなありがたいことをやってくれてんのに、俺はなんかありがとうすらスルーしてたんかと。全部ゴミ箱捨ててましたから、封も開けずにね、まあ、返せないから、ね、その時点であかんねんけど、だからもう その時に本当に思ったのは、もう返すの分かってあるし、こんなに応援もされて、こんなにも期待されて、人の3倍お前はできるんだって言われていることに関して、そんな期待に応えへんのはもう絶対あかんわと思って、もうそれから封開けてありがとうって書いて、ちゃんと俺あの棚に入れるようにしたの。これその後はもう、まあ、はっきり言って自分の過去を振り返って、何で一番お金を稼いできたかな、売ってきたなと、ってことは売りゃええなと、じゃあ何売れる、保険売れるなと、ただ普通に売ったらあかんなと、どうやったら一気に保険が売れるだろうって考えたら、法人の売上と利益を上げることを思いっきりやったら、それをそっくりそのまま保険に変えていってもらったらいけるなと思った。だから徹底的に、要は今あるお金から現金化って難しいじゃないですか。で皆さん単純に考えてくださいね、500万あげるからそのうちの200万ちょっとくれへんって言われたら、別にいいでってなりません？もう500万も受けさせてくれんやったら、そのうち200万ぐらい全然いいよっていう、この感想だったんですよ。だから僕はある法人3社ぐらい目をつけて、その法人の会社の本業支援って言って、その本業をプラスになるように営業したんですよ、僕は。
営業もです
ね、売ってきて要は過去振り返ったら営業でお金稼ぎたっていうのがあるから、それで売る、でもお腹減る、相談乗って、こんなに相談乗ってもらったらご飯ぐらいおごるわという、この一言のために人の人生に本気になろうと思って、ひたすら人に向き合ってきて、もうたった一杯のコーヒーをおごってもらうために、まあ真剣。でもこれが良かった、コーヒーがランチに変わった
昇進やね、
昇進じゃない、ランチがディナーに変わった。でそしたらこれはいけると、だから空いた時間で、要はもうご飯の予定、次の日は法人支援の営業と、間お腹空いた時はこれとか、もう全部そんな予定で、もうひたすらで、そういう風にやってきたらね、ありがたいもんで、やっぱり本当にこう人の相談に真剣に乗ってくるから、なんかみんながやっぱり喜んでくれるんですね。で最終的に僕はあの朝昼昼夕方晩晩っていう予定をずっと入れてて、ずっと食べてたの太ってしまいましたね、これはボタンとそう思ってた時に、もう何人かから、いやもう本当お金払うから、あのお金もらってくださいって言われるようになったっていうのもあって、だから最初は本当借金返すお金やろうと思ったら、ご飯食べれないからやっぱお腹減ってたから、もうなんかもうお腹減ったみたいな。でもそれでもなランチおごってっていうのもなんかあかんか、だから小さいプライドですよね、本当ね。ランチからおごってもらえって話じゃないけど、ランチおごってのこのラーが言えないみたいなランチとか食べたいよなみたいな
遠慮しながら
遠慮しながらでそうですよねってなると、当然割り勘みたいな、きついみたいな、さらにまたお金が減るみたいな、そんなんでね。でもそういうのをこうやってきた時に、本当にこう逆境で悲壮感でどうし、あのね、 言葉が変わったんですね。簡単に言うと、どで返せるかなどうかなっていう時って決断できてないんですね。でも決断した後ってどうやって、この言葉はそうなんですよ、どうやって乗り越えたかっていうのは、乗り越えると決めてるからどうやってっていう答え言葉になるんですね。でも決めてなかったらできるかなどうかなっていう不安でしょ。でもそれがもう決まったんねやったら、じゃあどうやっていけるどうやっていけるっていうふうにこうずっと考えて、それでもあとはもう楽しくなってサクサク売り込んできた感じですよ、ね。
なるほどね。いやでも本当に今さっき言ったみたいに、やっぱりこう決めるっていうのがすごく重要で、特にハードルが高いように感じたり壁が高く感じると、そこにこう向かって、壁を乗り越えると、この決断がね怖くなるんですよね。乗り越えられなかったらどうしようとか、なんか落ちて怪我したらどうしようとか、失敗したらどうしようとか、やっぱ不安が出てくるので、その間は息切れへんね、なかなか。
いや、いけないです。だって僕思ってましたもん、借金返すときにお金があったら返すって思ってましたもん、
そりゃそうやな。
いや、そりゃそうなんですよ。でも冷静に考えて、お金ないから借金してんねやろって話、お前いつあんねんみたいな話だ。よくほらセミナーとかでそうじゃないですか、お金ができたら行きます、お前絶対できへんわみたいな。
そうだからね、こういうシチュエーションでやっぱこう人ってどうやったら方法をね、まあ、今のさっきの話だったらお金を返す方法をみんな聞きたくなるんですけど、決めてなかったらね、方法いくら聞いても
無理です。
やらないし解決しないんですよね。だからまずはやっぱこう決めるってことがすごく重要で、まあ、そのためにはある程度追い込まれるのも必要だね。
ある程度ね、
決断を先延ばしにしてしまうから。でもあんまそれはお勧めしない、やっぱ精神的にきついの。
いや、そうなんですよ、ね、
さあ、昔からよく言うけど、逃げたらね恐怖って追いかけてくるんですよ。
そうなんですよ。
やっぱ向かっていったら恐怖は突き抜けれる、まあ、それがだから答えですよね。
いや本当本当、でもこれはそれを経験してるから、あ、何でも決めたらいいんだなっていうふうにすごく思いましたし、で決める時ってね、例えばね、何かができるからとか条件ができたからじゃないですよ。決める時っていうのは単純に決めちゃうだけなんですよ。やり方なんかその後ですよ、
そうそう、やり方が分かってから決めるっていうのはないね。
いや無理、現実的に無理ですよね。なんならやり全部分かったらはっきり言って決断なんかできませんよ、いやもう絶対無理ですよ。いやもう多分全てが分かってからできる決断って多分ないと思いますよ。本当だって怖いもんね。逆に言うと、例えばさ、結婚する相手の寿命が分かって結婚とかで嫌でしょ逆にこの人はいつこういう病気になってこう寝たきりなんねんたらなって分かったら結構考えるよね、それ。いやちょっとこれちょっとやめとこうかなみたいな、分からんからええやんみたいな感じじゃないですか。だからやっぱほんまに全部分かってもうたらもう多分決断できないと思いますよね。だって就職活動とかそうじゃないですか、まあね、将来会社がこうなるって全部分かって決断できるかやったらできへんで、怖くて分からないからできるっていう、やっぱそれってすごくあるので。でも本当単純なんですけどね、ただ決めるだけみたいな、やり方あとあと決めた後のやり方っていうものを聞いたら、北川さんおっしゃったようにやり方は聞ける。素直さって何かっていうと、決めてるとか願望が明確な人は素直よ、そりゃそうよ。でも素直じゃない時って、いやでもなんとなくしっくりこないんですっていう時に余裕があるやんみたいな、いや本当そんなもんだなと思う。でだから本当僕の場合はもう単純だったんです。もうね、要はもう負け犬、一生負け犬は嫌、借金でお金ないのも嫌、もうどうしたらええねん、もうだったら稼いだ方が楽やと思ったんです。本当に思ったんですよ。なんや俺単純に、なんや稼いだらええだけやんみたいな、なんやそれだけでええんやと思って、それで今までやったことないような目標設定するんですよ。じゃあ1億ぐらい売り上げ上げて利益3000万以上残ったら全然返せるみたいな、それまでそんな稼いだことないわみたいないや本当そうなんですよ。でも結果的には8500万か9000万弱ぐらいまで売り上げ作って3500万ぐらい利益作ったから、まあ結果的にいけたんですけど、でも本当北川さんおっしゃる通り、多分僕ね、やり方考えたら無理です。なんでかっていうと、やり方とかっていうのは過去の自分の蓄積においての出てくるアイデアでしょ。でも決めてなかったら人のアイデアすら受け取れないわけですよ、こうしたらとか。 でも本当単純にやっぱり単純にまあ決めた、そして決めただけじゃなくて決めた未来をイメージしていった。よくビフォーアフターって言うじゃないですか。ビフォーアフターアフターアフターぐらいやった方がいいよ。いやそれはそうやろうと思って、だって僕思ったもん、借金返してはあよかった、じゃあモチベーション続かんもん。借金返してものすごく自信満々でヒーローで肉食ってるわ、セミナーはできるわ、本はできるわみたいな、これはええわみたいな。
すっごく大事で、
ね、
目の前にこう問題とか悩みがあったらそれを解決することに必死になってしまうんですけど、解決した後にね目標を見失う人っていっぱいいるんですよ。まあ、例えばこう、あ病気治ってよかったとか、
う
ん、借金、うん、消えてよかった。
いやそうですよ。
でも人生の楽しみってそこから始まるじゃないですか。でそこを描いとかないと、うん、なんかそのゼロにするために努力ってなかなか人間できないですね。うん、
できない。いやできなかったですね僕
は、うん、ね、意欲がなかなか湧かないから、こう楽しみが待ってないからね。うん、なのでこう楽しみを絶対イメージした方がいい。うん、
本当そうですね。だって頭で分かってましたもん、借金なくなった方がええって、う
ん、そうだよね、
そうだよ、分かってたもん。でもそれだけでできなかったんですよ、うん、でも本当の意味で決めて自信満々になって、こんなことができて、こんなことができて、こんなことができて、こんなことができてって言ったらそれやるわみたいな。何でもそうですよね。例えば皆さんもね、部屋の掃除めんどくさいな、でもこれが部屋ピカピカになったら、こんな部屋のピカピカになってあれだって素敵とか言って、なんか友達がなんか彼氏呼んでくれて、なんかね、素敵な男性連れてきて、その友達がたまたまキムタクだったみたいな、そして嵐を連れて行ってホームパーティーみたいな形になったら、ものすごく掃除みたいな形になるじゃないですか。めんどくさいとかないよね。そらそうやで、嵐と嵐キムタクとホームパーティーやってみ、嵐が好きとか嫌いとか関係なくなんでも、その世界になったらそれは掃除なんぼでもやるわみたいな、なんならもう電気も全部買い替えようかなぐらいの勢いになるじゃないですか。だからやっぱ未来の記憶と未来を描くって、本当やっぱ本当に北場さんのおっしゃったように楽しみっていうのは絶対大事だな。
やっぱりその、ね、自分のテンションが上がることを目標にする必要がありますね。なんかほとんどの人が目標設定間違うのは、テンションが上がらない目標を使ってる人がすごく多い。
違う、あれ逆やるね、テンション下げてるよ、
下がるね、
カンカン。
やっぱ人間って感情でしかモチベーション上がらないよね。テンションが上がる目標とか夢とかね。
いやもう絶対
です。で、まあ、ちょっとこの辺から別の話に、うん、したいんですけど、うん、でさっき言った、出版記念講演会に来てくれたのはそうやってこう落ち着いた頃だったよね。
そうですそうです。もう落ち着いて本当に次どうしていいか分からなくなったんです。
借金消えて
消えて、うん、で次僕が一番分からなかったのがお金稼ぐ理由が分からなくなったんです、うん、何のために働くのか、何のために稼ぐのかっていうのが本当に分からなくなったんです。もうちょうど何やろうか、何やったらいいのかなって思った時期。なんでかっていうと、フラットになってるんだったらいろんなことを考えれるなと思ったんです。そうすると今までの延長線の自分じゃなくてもいいんじゃないかなと思った時に、なぜ働くのか、何のためにお金って稼ぐのか、惰性でいろんなことができるんですけど、なんかもうやっぱりある種モチベーションですよね。やっぱり安堵感もあったし、だそういう時にちょうどその本当にどうしようかなって思って、すごく自分自身が生き方も含めて一番迷ってた時ですよ、ね、うん、で漠然とお金持ちになりたいなと思ったけど、ほんまにお金持ちになりたいんかとか思いながら分かんなかったんですよ。本当に本当にでもお金持ちになりたいって言ってもなったことないしなとか思いながら、何をもってお金持ちって言うんやろとかさ、借金持ちは結構あったなとかいろいろ考えてたん
ですよ。そういうこと言ってたよね。
そうなんですよ。本当本当本当その時ですよ。
そうで、その時にじゃあどんなやり取りをやったのかっていうのをね、見てない方もいらっしゃると思うので、
はい、初めてこれ本当に本当に初めて会った時です。